防災徳島ポッドキャスト。
今日は群馬大学大学院教授の片田俊孝先生にお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
片田先生はですね、災害における行政と住民の関係についても幅広くご研究をなさっていると思うんですけれども、日本の防災において今何が一番問題になっていると思われますか？
最近非常に自然災害が多くてですね、
はい、
その度に行政の不備、そして住民も避難をしなかったというように、行政そして住民相互に防災上の課題というのはいろいろあると思うんですね。ですけども、その中でも私は特に重要だと思っているのは、災害をめぐる行政と住民の関係のあり方、ここに大きな問題点があるんじゃないかなというふうに考えているんですね。と言いますのは、従来その日本の防災は行政を主体にして進めてきたというようなところがあります。
はい、
確かに災害対策基本法などを見てもですね、住民の命、国民の命、そして財産を守る一義的な責任は行政にあるというふうに、読み取れば読み取れるようなその内容が書かれているわけですね。
はい、
まあ、それに基づいて確かに堤防を築くだとか、ダムを作るだとか、防波堤を作るとかいったハード対策も行政が当然進めておりますし、
はい、
また避難が必要であればその情報提供、これもまあ行政がやるというようなことを含め、防災対策というのは基本的には行政が進めてきたというような構造にあると思うんですね。
はい、
でこれそのものを問題視しているわけではないんですが、要はこういった形で行政主体の防災を進めてきた結果として出来上がった、行政と住民の関係に若干問題が出てきてしまっているというふうに考えております。
うん、どのあたりが特に問題だとお考えなんでしょうか？
まずですね、
はい、
行政が主体で防災を進めれば進めるほど必然的に生じることなんですが、それに大きく依存していくという住民の意識の構造が出来上がる。ここに大きな問題点があると思っているんですね。
はい、
例えばですね、堤防を作ります。これはまあ洪水対策なんかはそうですね。国が管理するような大きな河川というのは100年に1回の出水洪水に耐えられるように計画をするわけですね。
はい、
でこれを進めていきますと何が起こるかというと、昔であれば、まあ、10年20年に1回起こるようないわば頻発する水害というものがある地域は、災いをやり過ごすような地域の知恵、また個人の知恵というものがあって、まあ、いわば自分たちの対応で自分たちを守るというようなそんな知恵が地域にはあったんですね。
はあ、
ところが100年に1回の出水まで耐えられる堤防を作るということは、
はい、
いわば小さな水害を全部行政が取り除いてくれるということになります。でそれによって確かに地域の安全というのは高まるということにはなるんですけども、
はい、
それと同時に住民に対してもたらした影響というのがあります。でそれは何かというとですね、そういった知恵、地域にあった知恵というのをどんどんなくしてしまうというそういう効果というのか影響が出てくるわけですね。で住民はやっぱり堤防ができたからもうここは大丈夫だよねというようないわば依存意識というものが出てきて、
はい、
無防備になっていくということになります。ですけども100年に1回の堤防を作っても相手は自然ですから時にそれを超えるような洪水というのが起こり、無防備になった住民に堤防では守りきれない水害が襲う、無防備な住民に災害が襲うということですから当然被害は大きくなるというようなそういう悪影響が出てきてしまうわけですね。
はい、
でこれはいわば、まあ、人間であれば仕方がないというようなところでして、
はい、
例えばお母さんが子供を病気にしたくないと思い子供を仮に無菌室に入れたとしますよね。でそうしますと子供は当然病気にはなりません。
はい、
ところがその間に子供に何が起こるかというとすぐに、まあ、無菌室から出たらすぐに病気になってしまうような病気に対する耐える力、体力のない子供が出来上がってしまう、当然脆弱な子供が出来上がるということになるわけです。
はい、
人間というのはやはり何らかの安全というのか加護が加われば加わるほど人間側の脆弱性が高まるという基本的な特徴がありますのでね、そんな中で行政主体で進められてきた防災はおのずと住民の対応力を弱めていってしまっているというそんな構造の中で今日本の防災が抱えている問題というのはいろいろ起こっているように考えております。
あまりそういうふうな観点でですねこれまで考えたこともなかったんですけれども、確かに言われてみればそういうふうに な感じもしますね。
そうなんですね。それで重要なポイントはそこでどこにあるかというとですね、はい、防災は行政がやるものという考え方、
はい、
確かにそれそのものは行政は大きな役割は果たしているわけなんですけども、それで守りきれるかということなんですね。
そうですね。
100年に1回の堤防を作るということは、はい、まあ言ってみればそれ以上のものは初めから備えようとしていないと言っても過言ではありません。そう言うと行政の方はサボってるように聞こえるんですけども、無尽蔵に、高い堤防、1万年に1回の水害でも耐えられるよなんていうような堤防になりますと、非常にそびえ立つような堤防になるわけですし、
はい、
川を三面張りにしてしまうとかですね、自然に大きな負担もかかればそんな財政投資はできないという現実的な問題もあります、
はい、
そんな中でやはり100年に1回というのは国民のコンセンサスを得た、まあ、合意を得た治水のレベルだと考えるならば、
はい、
それを超えたものは必ずあるということであるにもかかわらず、住民は、めったに起こらない災害だからということで頼り切ってしまっているという中で、住民の対応が遅れがちになる。最近小さな河川流域であっという間にその出水が起こって、平成20年の、神戸の戸賀川では、わずか1790メートルという小さな川で大雨が降って、あっという間に増水して子どもたちが流されましたよね。
そうですね。
ああいった時には行政とてその情報を出すなんていうことはできないわけですね。であるにもかかわらず住民は災害の前には必ず情報をもらえるんだという認識になっているんであれば、これはとっても危険なことだというふうに言えると思うんですね。今日本の防災の中で重要だと僕が考えていることは、災害をめぐる行政と住民の関係、行政はやるべきことをしっかりやるべきだというふうに、それは間違いないんですが、その一方で脆弱になってしまった住民もやはり自分の命は自分で守るという鉄則に立ち返っていただいて、行政の防災が万能ではないんだということ、限度があるんだということ、そこを踏まえ自分の命、そして地域のみんなの命をみんなで守るというような自助の思想、そして共助の思想、これをしっかり持つことが今本当に重要になってるんじゃないかなというふうに考えています。
自助、共助、公助というお言葉をいただいたんですけれども、で今お話しいただいたようなですね、問題点、行政に対するその住民の依存というものを考えた場合ですね、この枠組みについても考え方について見直しをする方がよろしいんでしょうか。
いえ、自助、共助、公助、つまりこれは住民は自分の命は自分で守る、そして公助の方は行政はやるべきことをしっかりやる、
はい、
共助は、自分の命は自分で守るといったところで、守りきれない、例えば一人暮らしの高齢なお年寄りですとか、ここは、地域の力でお互い助け合ってというような、枠組みですので、
はい、
これそのものはこのまま、もしくは重要な概念としてですね、広く広めていく必要があるというふうに考えております。ただ自助、共助、公助という考え方もですね、
はい、
もう少し深い理解をしておく必要があるかなというふうには考えているんですね。
と言いますと、
具体的にはですね、
はい、
自助、これは言うまでもなく自分の命は自分で守るという鉄則をですね、
はい、
取り戻すことですね。先ほどお話ししたように行政に過剰な依存状態になってしまっている、住民は改めて自分の命は自分で守るんだということ、そこの鉄則を思い返していただくということだろうと思うんです、
はい、
公助、これはですね、行政がやるべきことということなんですけども、この公助についてもですね、
はい、
単に行政がやるべきことというふうに言ってしまうわけではなくて、もう少し深く考えるとこんなことも言えると思うんですね。まず行政は従来ハードな対策、つまり堤防を作ったりとか、そういう対策で地域の安全を守るということ、これを中心に行ってきたということは あると思うんですね、
はい、
ここのハード対策によって地域の安全を守るということ、その陰で先ほど言いましたような住民の依存の状態が出てきているということも確かなんですが、
はい、
それであっても僕はハードによるところの防災対策は進めるべきだというふうに考えています。と言いますのは、
はい、
やはり100年に1回の出水に耐えられるような堤防を作ればですね、明らかに地域の洪水の頻度は減るわけですので、
そうですね、
そのレベルまでの防災投資というのはやはりハード対策としてしっかりやっていく、これはあくまで防災だと思うんです。と言いますのは、防災というのは災いを防ぐと書きますから、
はい、
防ぎきる、そういう概念だろうと思うんですね、で100年に1回の出水ぐらいまでは、これはやはりみんながその程度の水害からは難を逃れられるような、ハード対策というのはやはり行政は進めるべきだろうと思うんですね、ただこの時に重要なことは、 あくまで防災、つまり災いを防ぎきる範囲がこの範囲ということであって、そこには100年に一度の出水という我々想定外力と言ってるんですけども、それを超えるものについては守ってないんだということ、守りきれないんだということについては強く意識することが行政には求められると思うんですね。つまりこの部分は相手は自然ですから当然100年に1回の出水を超えるような水害というのは起こるわけなんですけども、ここの部分は災いがあることを前提に、つまり防ぎきれないことを前提に、災いを減らす、つまり減災の思想、これが重要になってくるんだろうと思うんですね。で、減災の思想を持つためには防災、つまり災いを防ぎきることができないことだってあるんだということの前提に立たないと減災という思想は出てきません。まあ、そういう面において、減災というのはいわば危機管理ということに対応した概念になってくると思うんですね。で、行政がやるべき控除の中に防災、つまりハードでしっかり防ぐというところと、災いがあることにを前提に災いを減らす減災という思想、この2つの概念をしっかり持つこと、この2つは重要な概念だろうというふうに思っています。ただ加えてもう1つ言わなきゃいけないことがあるんですね。これまで行政は災害防ぎきれないことがありますよということをちゃんと住民の皆さんにはっきり言ってきたかどうかということなんです。ここの部分は行政の皆さんもなかなか言いづらいところなので言ってないと思うんですけども、行政は全部の災害を守りきる力はありません。初めから堤防は100年に1回の出水に耐えられるように作るということは、それ以上のものは初めから防ぎきることを念頭に置いてないということなわけですね。こういう行政の限界ということをしっかり伝えていくということも、これからの控除には重要なことなんだろうと思うんですね。その下で自助だからこそ自分の命は自分で守らなきゃいけないこともあるんだという自助の概念が重要になってくるということになるわけです。今のまんま防災は行政がやるものというそこの部分だけで住民が行政に対して要求のみを突きつける場合、例えば悪いかもしれませんけども、役所のせいだと言いながら死んでいかなきゃいけないような、そんな状況も生じうるわけですね。そんなことはあってはならないわけですので、行政が頑張る控除というところも重要ではあるんですけども、その一方で自分の命はやはり自分で守るという鉄則を、住民は堅持する、こんな考え方が重要だろうというふうに思います。そして自分の命を自分で守るということがどうしてもできない方が社会の中にはおられます。例えば避難困難者と言われる方々ですね、こういう方々についてはやはり地域の力、そして隣近所の力、コミュニティの力というもので、地域から一人の犠牲者も出さないという、そういう思いの中で地域で助け合うということが重要になると思うんですね。例えば特に津波の避難なんか考えますとね、徳島県の南部の方ではわずかな時間の間に津波が来てしまうというふうに言われております、しかしながら、私の研究の中ではこの地域、地震発生後直ちに避難を始めれば一人の犠牲者も出さずに済む地域というふうに僕のシミュレーションでは出ております。そうなりますと地域の全員が地震発生後直ちに逃げるなんてことを考えた場合、もちろんすぐに逃げられない方も出てきます。で、この方を誰が助けるのかということを考えた場合、行政がやるべきだというお考えの方もおられるでしょう。いや、それは無理だから地域でやるべきだというふうにお考えの方もおられるでしょう。だけどこの時も誰が助けるべきかという考え方は、意味がないと思うんですね。5分以内に全住民を避難させる、そんな力は行政にはありません。
無理ですね。
そう考えると誰がやるべきかという議論は不毛でして、誰ならできるか、こう考えた場合、やはり隣近所の助け合いというのが一番大きな力になることは間違いないわけですね。こういったことを考えるとやはり共助、コミュニティの力、隣近所の力、それが地域から一人の犠牲者も出さないぞということを念頭に置く場合、非常に重要な概念になってくるわけです。自助、共助、公助、もう言い古された、ある程度お聞きの皆さんは、聞いたことがある言葉だろうとは思うんですけども、今一つその言葉の意味合いというものを深く考えていただくと、地域の防災として、そして自分の防災として、やるべきことは何なのかということをお気づきになるんだろうと思いますね。
確かにそうですね。行政の限界っていうものについてはあまり行政の方から語られたことはこれまではなかったように思います。
そうですね、
先生にはもう少しお話を伺いたいと思いますので、来週も引き続きお願いいたします。
よろしくお願いいたします。